舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由佳がお届けしております。ななこちゃったラジオ木曜日、本日は8月5日第1木曜日ということで、毎月恒例のスタンドバイミーのコーナーをお届けいたします。このコーナーは TWM プロジェクト代表、気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれてどこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで本日も時田さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日は生時田で参りました。ラジオの人分かれへんちゅうね。
本当ですね。あ、でも多分ね、なんとなくリモートだと声がちょっとだけ荒れるというか、でも仕方ないんですけれども、はい、
やってる本人としてはね、すごい距離感感じてね。
そうなのよ、なんか、ね、距離がね一応画面を通じて顔は見ながら喋ってはいるんですけれども、やっぱこの空気感が共有できないっていうんで ね、 ね、やっぱ生がいいですね、
い
いですね、
はい、今日は良かったです。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ早速ですけど前回の宿題から振り返っていきましょうか。
わかりました。まあ、前回使命感、ミッションというものを、に気づいてほしいというところが、今日のテーマでもあるんですけれども、はい、ということで、自分の、あれですよね、何だったっけ。
自分の価値、
そうですね、自分の価値を書き出すっていうね、でこれとてもちょっと難しい、とっつきにくい内容だったかもしれないんですけど、どうですかね、価値って言われて、ゆかさんどうですか。
いや、ないと思いますけどね。
いやいや、ちゃうちゃう。
いや、それでは話になりませんので一応書いてきましたけれども、はい、
絞り出しましたが、
じゃあ、絞りはしました。ま
あ、じゃあ早速そのゆかさんの検証しながらね、はい、具体的に聞いてる方も分かるように説明していきたいと思いますが、
いや、それこそこのね、価値とか言われると、私昔からね、なんか、特になんか可もなく不可もなくみたいな人生で、成績も大体真ん中ぐらいで、良くもなければ悪くもないみたいな、で特別これといった特技もないし、ずっと続いてる習い事とかもないし、私の価値って何なんだろうなっていうのは、なんか自分でもよくわからないまま年を取ってしまったタイプの人間なんですけど、あのね、逆に私この、まあ、何回かこの番組でもお伝えしていますけど、時田さんと同じ HSP っていうね、ハイリーセンシティブパーソンの、まあ、ちょっとマイノリティな人間なわけですね。で、いろいろそういう生きづらさを抱えていて、いろんなことにこう敏感で繊細で、例えば私今夏休みですけど、ずっとこう子供たちが家にいるわけですよ。で、ずっとそのゲームの音とか光とか怒鳴り声とかお菓子の甘い匂いとか、いろいろこう五感がなんかこうかき乱されるんですね、子供が一日中家にいると。で、私大嫌いなんです、その音とか光とかも激しいのが、あの匂いも嫌ですしね、もうね一緒に同じ部屋にいるだけですっごい辛いんですね。でも子供は別に悪くないし、嫌いじゃない、もちろん大好きなんですけれども、やっぱりずっとこのね、一緒にいるっていうのがすごく嫌で、人一倍私は一人の時間がないとダメな人間なんですよね。なのでもう意識して、あの、もうそういう人間だって子供たちにも伝えてあるので、あ、ママ一人の時間楽しんでねとか、
いいですね、
言ってくれたりするんでね、心置きなくちょっとカフェに行ったりとか、そういうやっぱり一人でこう静かに過ごす時間っていうのが私、何よりも大事、でそういう生きづらさっていうのを、まあ、抱えているっていうのは、私のこれはある意味価値なのかなっていうふうに思っていて、でこのラジオの仕事も5年目に、5年目、6年目、になるんですよ。2016年の4月に開局になっ たので、6年目になるんですかね、この間5周年を迎えたの で、ね、で私こんなに長く仕事続いたの初めてなんですよ、うん、
素晴らしい
で今までね、だいたい2年くらいでこう、うん、まあ、もちろんそのいろんな人生の引っ越しとか、うん、結婚とか出産とか、うん、いろんな節目節目のたびに仕事を辞めてきてるので、うん、長続きをしたことがなくって、うん、今回このラジオが初めてこう仕事として続いてるんですけど、うん、これ1本ではもちろん生活できませんので、私3つ仕事掛け持ちしてるんですよ、はい、でこの3つの仕事の他にもいろんなこう役割、例えば小学校の PTA の本部役員とか、うん、あとなんちゃら評議委員とかなんちゃらかんちゃら の、 その何会議に参加したりとか、なんかいろんな役割が、まあ、あって、まあ、どっちかというと、まあ、日々多忙な、うん、あの日々を過ごさせてはいただいているんですけれども、うん、なんかこうどういうんかな、やっぱ人との出会いが多い分、うん、いろんな人からエネルギーもらっちゃうんですよね、うん、だから結構こう一緒に喋ってる時は楽しいけど、うん、家帰ってからめっちゃ疲れて、
あ、分かります、分かります
、もうなんか死んだように寝るみたいなんかだから家にいる時オンオフが激しいっていうんですかね、なんかそういうところはあるんですけれども、ま、人との出会いが多い分、うん、やっぱりこの人とこの人つなげてあげたら、あ、なんかいい方向に進みそうだなみたいなのもやっぱりすごく私の特技というか価値として持ってるわけですよね、人脈っていうもの、なので、あ、時田さんあの人と合いそうだなとかご紹介させていただいたりとか、まあ、もちろんそのいろんな場面でこの人とこの人つなげたら面白い事業ができそうだなとか、そういうのが私の価値なんじゃないかなっていうふうに今は捉えてます。
ああ素晴らしい、しっかりと内観、自分を見つめて、あの自分の一見ね、うん、あのネガティブに捉えられがちなその 特色をね、あのポジティブにしっかりと持っていけてる、もう最高じゃないかな、いいと思いますよ、
うん、ありがとうございます。
本当に HSP っていうね、センサーが、ね、あまりにも敏感すぎて、ね、うん、いろんなものがしんどいんだけど、でもそれを逆転に取ればそれをしっかりといいものに使っていけるっていうところで、あの価値がぐぐぐっと上がったのが今伝わってきましたのでね、あのまたこれでユッカファンがこれ増えたんじゃないですかね、はい、
ね、この価値と言われるとなんかすごく長所っていう風なイメージがあって、例えば人よりもこういうところが優れている、うん、これが私の価値なんだっていう風に考えてしまいがちなんですけど、うん、私それが何もないもんで、うん、逆にそういうなんか自分のコンプレックスみたいなところを価値に変えてしまった方がなんか光るかもしれないですね、う
ん、実はそれが本来の価値なんです。
あら、
実は
じゃあ私合ってるんじゃないの、これで
世間が認めた認めない関係ないですよね、その、うん、マイノリティなところが実はこう一番細いところがね、うん、大事な価値なんですよ。これからね、毎回これで紐解いていきますんで、
はい、はい、じゃあぜひね、このラジオをお聞きのリスナーの皆さんも、いや私には価値なんてあらへんと思ってる方きっといると思うんですけど、はい、あるということですね。あなたがコンプレックスに思っているそれ、
そう、
あなたがずっと心の奥にしまい込んでるそれ価値ですよと、
そうです、伸びしろです
ということで、ぜひ捉えていただきたいなというふうに思います、はい、それではここでお知らせを挟みます。ななこチャットラジオ木曜日、本日は第一木曜日ということで、スタンドバイミーのコーナーをお届けしております。それでは時田さん、ここからは生きがい論に、はい、はい、移っていきましょうか。
はい、もう毎回ねぶっつけ本番でやるんですけど、うん、この今のイントロのところだけでも掘り下げたらもう2時間ぐらい喋れそうなくらいの、
ね、喋れそう、
あのそういうわけにいかないので、はい、早速本編入っていきたいと思いますが、
はい、お願いします。
今回は前回に引き続いて、あのそれでも生き抜くためにっていうことで、いろんなね、世間でいう障害というものを持ちながらも、そこに目覚めることによって、それが自分のミッションなんだって気づくことによって、人生をブレイクスルーしていく人がいますよっていう話を今までしてきました、うん、で一般の人も含めて、まあ、今日のお題にもありましたけど、自分の価値を今度は発揮する、世の中に役に立つようにしていくということ で、 その、意味を含めた内容をまたさらに掘り下げるということで、今日も、ね、本文読んでいきたいと思います。
はい、
はい、この使命に目覚めるということで、こういうふうに書かれてました。自分の使命は何かという問題を考える際には、自分が今持っている価値は何だろうか、今日のお題ですよね。でこれまでの自分の経験や知識や人脈を生かせば何ができるだろうかと考えてみれば良いと思いますということで、まあ、この飯田先生に宛てられたとあるドクターの手紙をちょっと今日は読みたいと思います。
はい、
私は現在病院で精神科の医師として勤務しております。まあ、宗教書ではなく、先生が科学的研究の成果としてこのような著書を発表してくださり、 心より感謝申し上げます。つくづくと人類が第三の目を開く時期が近づいていると感じないではいられません。すごいですね、やっぱり精神科医の先生ですからね、うん、で文明が今以上に進歩するためにはこの問題を我々が解いていかないとことには不可能だと思っておりました、ねね、そういうドクターがいらっしゃってすごいなと本当に思います。で、人はなぜこの世に生まれてくるのか、この世で何をすべきなのかという命題は古代から今なお人類に課せられた最重要問題ですが、特に現代ではこの問いがないがしろにされたまま人々は苦悩に満ちた生活を送っています、うん、私たち精神科の医師は病院を訪れる人々に接するにつけ生きがいを見出せない人生のいかに虚しいものであるかを痛感しないではおられません。そして治療にあたる私たち医師自身ですら例外ではないのですから、実際ね、僕のメンターの方も心療内科とかそういうところで勤務されている方のカウンセリングをやったりしてる。やっぱりねずっと聞いてるばっかりで解決しないことが多い。薬では薬を飲んだら治るっていうふうに思ってたのに薬どの薬飲んでも治らないっていう、そこでまたさらにねスパイラルに陥ってしまうという方も多いと聞きます。続きます。私は先生がおっしゃる生きがい論に共鳴いたしております。私の場合は私自身の実体験からそう申し上げるのですが、現代の医学では人々を本当の意味においては救えないと感じているからです。まあ、僕も東洋医学で関わっていく中で体いくらほぐしても心が変わらないと体は硬いまんまだっていうのが僕の結論でもあるんですけどね、まあ、そういうこともこの先生も感じてられてるんですね。私の知り合いの病院の院長も大変思慮深い方で、長年の臨床経験から患者の問題において魂という問題をどうしても考えざるを得ないが、現時点ではそのことを学会で発表する勇気を持てないとおっしゃっています。先生が、これ飯田先生ですね、飯田先生がいかなる宗教にも属さないとおっしゃることは悲しいことながら唯物思考、まあ、物質的な問題しか信じないということですよね。これ唯物思考って言いますけど、唯物思想が体制を占める現代社会においてはそうあらねば、要するに、飯田先生がどんな宗教にも関わっていない、エビデンスをね科学的見地からしか言わないということですよね。そういうふうにしなければ、まあ、人々は先生のおっしゃることに耳を傾けはしないためでしょう。そういう世の中が幾多の苦しみを生じさせているのだと気づく人は稀なのですから、まあ、このラジオを聞いている方はそういうことに気づいている方だと思うんですけどもね、うん、私も大きなことはできませんが今回の人生における使命を全うしたいと思います。精神科の勤務医という身分ではあまりにも制約が多く、先生の本にあるような話題を自由に話せる環境ではないので、将来は故郷に帰ってカウンセラーでも始めてみたいと考えていますというお手紙でした。これに対して飯田先生が、たとえ安定やこのドクターはたとえ安定や地位を一時的に捨てることになったとしても思い通りのことをやる、つまり使命を果たそうとしていらっしゃる方ですねということ で最後に今日もゆかさんありましたけれども、先生こういうふうに言われてます。ふと何かのきっかけでこれまで自分でも意識していなかったような自分ならではの価値を持っていることに気づく、そのような価値はきっと使命に結びついているに違いありませんというふうに結ばれてます、はい、ですから今日ゆかさんがおっしゃった何の取り柄もないんですけどっていうけどでもどっちかというとネガティブに捉えたことがすごい価値のあるものに変わって、またね、これまでずっと僕も言い続けてきましたけど、ベッキーの自爆、
うん、
でそこに悩んだ私だからこそ同じ状況にいる人の気持ちが分かる、うんうん、これとんでもない価値なんですよね、うん、ということで、この内容を通してですね、お聞きの皆さんも自分の中でのそういう価値っていうものをまたもう一度見直していただけるんじゃないのかなっていうふうに思います。
はい、ありがとうございます、はい、ということで自分ならではの価値は使命に結びついているというお話ですね。そうです。なのでまずは自分の価値とは何かということを考えて、うん、まあ、そこに気づくことが大事ということですね。
なかなかこういう話題が日常にね、うん、ないかもしれないんですけども、うん、まあ、僕近くにいたらいくらでもこんな話、こんな話しか僕はしてないのででもまあ増えていきます、そういうことをしていくとね、うん、それが分かる人が、あ、そんな話がしたかったんですっていう人もたくさんいます、実は、
うん、
ここのさっきのほどの本の中にもありましたよね、世間がやっぱりそういう考え方がほとんど人はいないので、言ってないだけで体制がそういうことに触れないので、
うん、
だからなかなかそこに入っていけない、でもこういう扉をね今日は開けたんじゃないかなと思います、
ね、今日の舞鶴市からのお知らせでもね、人権啓発セミナーで見えるとか見えないとかっていうようなね、お話ありましたけれども、うん、それは視覚障害の方の、うん、まあ、お話ではあったんですけど、うん、我々普通に目が見える人間としても、うん、見えてるものだけが全てじゃないということですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです、
で、そういう話するとなんかの宗教かみたいな感じで結構なんかね、変な人っていう目で見られがちですけれども、いや、あると思うんですよね、
う
ん、見えないものの、ね、その価値っていうのが、
うん、そうですね、うん、今日実はうちのプロジェクトで上映会をしたんですけれども、やっぱりこう量子力学の世界で人が脳の中でその、ね、量子の世界のエネルギーが発せられて、それは地球の裏側まで届くっていうことも科学的に立証されてます。だから、まあ、スピリーの方々がみんなで祈りましょうって言ってるのも全部これは実は今科学的に証明されつつあるっていうとこまで来てるんですね。ぜひ見えない世界を一緒に見ていただきたいなと思います。
はい、ななこチャットラジオ木曜日、毎月第一木曜日はスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。さあ、時田さん、
はい、
本当に今日もあっという間ですね
本当ですね、
2時間ないと飽きませんね、
ぜひ特別番組を
はい、ということで宿題をお願いいたします。
はい、わかりました、今日先ほども申し上げましたけどね、先月からのね、あなたの価値を引き出すワークということで申し上げましたけど、今日は、今回はさらにそれを深掘りするっていうことで、うん、やりたいと思いますが、まあ、自分の価値って言われても、さっきもゆっかさんおっしゃったようになかなかピンとこないっていう方も多いので、うん、ちょっと今 の, このこれから言う3つのことでね、ちょっと自分にまた振り返ってみてほしいんですが、はい、1つ目、他にはない強みってありますかっていうことなんですよ、
うんうん、
ご飯食べさせたら誰よりも早いとかね、
なるほど、
うん、で、なんかなんていうんですか、匂いがすごく効く、鼻が効くとか、
あ、なるほど、
うん、味覚があるとか、うん、カラオケうまいとか、
うんうん、
何でもいいんです。こう自分はこれ人から評価されたんではなくて、自分はこれ好きっていう感覚でもいいんですけどね、うん、そういう、ずっとやってられることっていう風に、これが強みだと僕は思うんですね。で、次2つ目、人からよく褒められることは何ですかって。で、ゆっかさんだったらいつもいい声してますねとか、笑顔が素敵ですねとかって、自分ではいやいやいやいやって本当にいやいやと思ってるかもしれないけど、人はそう思ってるわけで、
うんうん、
まあ、こういうことも実はその自分の価値になるっていうことなんですね。で、最後3つ目は、人より簡単にできてしまうこと。さっきも言った早飯ね、
うん
うん、そういう風に人よりなんか早くできちゃうっていうことにちょっとフォーカスして見つめてみてください。
これ1番と3番かぶってもいいんですか。
あ、構いません構いません。要はフォーカスの仕方がね、うん、この3つのお題を出すことでこう、ね、定まるじゃないですか、
うんうん、
だからかぶっても全然構わないです、
はい
はい、ぜひ考えてみてください、
はいはい、ということで今月のワークです。あなたの価値を書き出すワーク続きということで、さらに深掘りをしていただきたいと思います。まず1つ、他にはない強みは、うん、そして2つ目が、人からよく褒められることは、うん、そして3つ目が、人より簡単にできてしまうことは何でしょうということで、うん、ぜひね、ラジオを聞きのリスナーの皆さんも紙に書いて、
はい
はい、ちょっと自分を深掘りしていただきたいなと思います、はい、
ぜひやってみてください。伸びしろいっぱい出てきますよ。
わー、楽しみ、
はい、
さあということで、はい、あ、新企画が何やら、
あ、そうなんですよ、ね、毎月、ね、第1金曜日、今日の次の日ですね、うん、オンエアした次の日、シュフロアさん、東舞鶴のシュフロアさんで、
はい、
気候と未来塾っていうのをやってましたけれども、今回新しい企画としてマインドフルネスセッションっていうね、
うん、
なんじゃその横文字はっていう感じで、マインドフルネスって聞いたことありますか。
今ここみたいな、
今ここ、そうですね、うんうん、まあ、マインドフルネスっていうのはこう今この瞬間の自分の精神状態をこう内観する、見つめるっていうことで、こう集中力が上がりますよとかね、で、まあ、業務が向上しますよということで、こう企業でもね取り入れられているような、内容なんですけども、 まあ、あの欧米では、ね、コーチングっていうのは主流ですけども、その意識の方向のが変化することで、まあ、その人のエネルギー、まさに量子のエネルギーが変わって、うん、でその現実が変わるっていうこと、これアスリートの世界でも、ね、非常に取り入れられているもので、うん、でまあ、瞑想って言ったら、ね、よくあのスピリーな感じですけれども、これを科学的にガイダンスを交えながら、こういうマインドフルネス瞑想っていうものがねできるようなセッションを今回ちょっとやってみようということで、3名限定で、明日はですね午前中だけ10時から12時ということで、僕らも全力集中しますので、もうちょっと濃いのをやってみようと思いますんでぜひぜひお越しください、
はい、今ちょうどそれこそオリンピックの時期ですけれども、ああいうスポーツ選手っていうのもこういうマインドフルネスというのは取り入れていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、その中で自分を見つめて問いかけるっていう自由連想という言い方があるんですけど、これもレベルの高い心理療法なんですけどね、自分で自分に問いかけるっていうセルフ自由連想っていうことをやっていくと、潜在意識が答えを返してくれるんですね。とても面白いですよ、ぜひ次回はというか今回ね、これ明日すごい体験していただいた方はその場で体感できると思いますよ、
はいはい、お申し込みはシュフロアさんに、
お申し込みの方はシュフロアさんの方にしていただけたらと思います。
そして毎月恒例の寄り道マルシェ、
はい、温泉の出ない寄り道温泉で毎回言ってますけど、次の日曜日ですね、8月8日日曜日朝10時から夕方4時まで、舞鶴のね、舞鶴じゃないごめんなさい久美浜のね、はい、ちょうど真ん中谷っていうところなんですけど、そこでやっております。ここでもね、マインドフルネスここでも実はやってますので、で今回、ガーデナーの方、僕はコンサルやってるガーデナーの方が、なんだっけあれ、
ルーツポーチ、
ルーツポーチね、ルーツポーチってね、持ち運びのできるね、
はい、私も使ってます。
あ、そうですか、便利ですよね、はい、の展示とか販売もしますので、ぜひ遊びに来てください。
はい、
はい、ってことですね、
はい、そして、いつもね、TWM プロジェクトさんのホームページやフェイスブックページご覧くださいねというふうに最後お知らせしておりますけれども、LINE アカウントもあるということですね、はい、
そうなんですよ、僕 LINE アカウントあるのに全然ここで言ってなかったので
もったいない、
LINE アカウントが一番発信量が多い、ここが一番最新の情報が出てきますので、ぜひまた、こちらでアカウントはURL を上げていただければそこで登録して、また直接、で今キャンペーンでですね、60分のセッション、ズームでね、オンラインでやるセッション無料で今8月いっぱいさせていただきますので、はい、ぜひぜひ、
はい、じゃあまたこの URL を FM 舞鶴の Facebook ページにリンク貼っておきますので、興味のある方はぜひ、ね、お友達登録していただいて、はいはい、LINE でもつながっていただけたらなと思います、はい、
よろしくお願いします。
はい、ということで今日もあっという間の
本当だ
お時間でしたけれども、はい、また来月、はい、第1週目木曜日お会いいたしましょう、はい、本日のゲストは TWM プロジェクト代表時田康弘さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さて今日はね、第1木曜日ということでスタンドバイミーのコーナーをお届けいたしました。時田さんにまだ残っていただいております。ありがとうございました。
はいはい、ありがとうございました。
いや今日もね、楽しい時間をありがとうございました。
はい、楽しかったです。
それこそね、私北海道帰った時に、そのウポポイっていう、そのアイヌ民族の文化を伝える、新しくできた施設があるんですけど、そこの博物館に行って、なんかいろいろとこう見てた中でね、いろんなこう展示があるんですけど、その衣装だったり道具だったり、でアイヌの人の暮らしとか考え方とか、いろんなのがあって、あのね、やっぱ死生観っていうところが、この時田さんといつもこのコーナーでお話しさせていただいてるのと内容とすごくね、似てるなっていうふうに思って、やっぱり私、まあ、アイヌではないですけど、北海道に生まれ育ったものとして、こういうのってなんかすごい私の中ではしっくりくるんですよ。この死んだら人生終わりじゃなくって、この世とあの世があって、このアイヌの人で言うとね、そのアイヌの人間が死ぬと、その魂は、アフンポルと呼ばれる、ね、山の入り口を通ってあの世に行くんだそうです。で、そのあの世ではこの世と同じような生活をしていると考えられていて、そこでは、まあ、季節が昼夜がこの世と逆転しているなど大きな違いもあるらしいんですけど、このね、なんかやっぱりそういう世界があるということなんですね、はい、で、この亡くなった人はあの世で暮らすうちに、この 霊魂を作るカムイ、カムイって神様なんですけど、うんうんうん、神様によって再びこの世に送られて生まれ変わると、うん、でその際今までの人格や記憶はなくなり赤ちゃんとして生まれ変わるというふうに、うんまあ、言い伝えられているというような、ね、資料がありまして、うんうんうん、おー一緒やわとやっぱそうなんかなと思って、
うん、やっぱそうなんかなってまさに今のそういうことを発信する人がたくさん、うん、あのその民族の神話とかそういうのもありますけれども、うん、やっぱそうなんですよ、
ね、見えない世界の話ですけれども、うんうん、なんかねこうやっぱりこう生きていると死ぬのが怖いとか、うん、もちろんそういう恐怖っていうのはありますし、うん、死んだらねなんかもう何もかもが終わりみたいな、うんうんうん、なんかそういう感覚がどうしてもあるんじゃないかなって思うんですけど、うんうん、私そう、まあ、時田さんとねこういうお話ししてるせいもあると思うんですけど、うん、全然死ぬのが怖くなくて、
うんうん、だって今現実にその積み上げられたエビデンスがある裏付けがあるものってなんか数パーセントしか分かってないって言われてるわけで、その数パーセントの中で僕ら生きてる、それだけで生きてるいくってやっぱり無理が出てくるんですよね。うん、だからその、まあ、ここの話もファンタジーの世界で良ければっていう話はしてますけれども、やっぱりそこの幅っていうのがあるとね、やっぱり生きやすくなるんじゃないかなって。
うん、
うん、で生きづらいっていう人やっぱ多いじゃないですか。そういうことですよね。だからそういうことを知っておくっていうのは大事だと思う。それを そこにどっぷり使ってなんかなんていうんですかね、おかしくなるっていう方は語弊があるかもしれませんけど、うん、今スピリーを科学するっていうことがどんどん進んでいる。なぜそこに科学を入れていこうとするかっていうと、それがやっぱり証明されることによってみんなが豊かになるっていうことだと僕は思いますよ。
あとねもう一つ、その博物館に行った時に、うん、あのすごく印象に残っているセリフがあるんですけど、うん、あのアイヌ語なんですね、
うん、
カント・オロワ役作のアランケプ・シネプ・カ・イサム、
うん、
これ発音わかんないですよ、うん、今棒読みですけど、うん、これアイヌ語なんですけど、うん、天から役目なしに下ろされたものは一つもないっていう意味なんです。今日の使命の話とぴったりくるやんと思うんで、ま、
そうなんです。
そうなんです、ね、
観念してください皆さんとか。
ということで私たちもね一人一人あの自分になんて生きてる価値がないって思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、はい、うん、絶対あるということですね、
はい、間違いなく 100% あります、
はいはい、なのでぜひねこのラジオをきっかけに自分の価値というものに、うん、こう見つめ直してね考える時間が1日の中に1分でもあればいいなというふうに思います、うん、はい、それではこの後もぼちぼちいきましょう。ゆかでした。